心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
相方のバスケットボールキング村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。
はい、今日は2月22日ということで、猫背改善の日と数字の2が、
ね、今ものすごい猫背してますね私
今めちゃめちゃ猫背ですけど、はい、普段すごい姿勢島田さんいいじゃないですか。
よくないっすよ。
本当ですか？
本当によくない。
なんか立ち姿が結構シュッと、
それはね、そういう時にそういう風に頑張ってるだけですよ。普段は猫です。
普段はそうなんですか？
ほぼ猫
ほぼ猫、
はい、
いや僕すごい姿勢が悪いから島田さんいつもこう立ってる時にシュッとされてるから何か
本当に、
あの気使ってこうどっかに力入れるとかなんか気にされてる部分あるのかな。
全然してないですね。でもただ猫背にはなりやすいんでね。
そうなんですよね。
特に疲れてくるとね。気にはしてますけど、はいはい、その瞬間瞬間ですよ。常にはしてないですね。
そうなんですね、うん、じゃあ意外と普段力を抜いてる時は猫。
普段は猫、
猫、
はい、
ちょっと出る時は
時折人
人なるほど、そこを意識はされてるっていう、そスイッチやっぱ入るとそういう感じなんですね、
はいはいはい、
見た目も結構気にされてという。
そうですね、
まあ、ちょっと年取ってくるとね丸まってきちゃうんで、僕も猫背は気をつけようかなと思ってるん
ですが、
はい、よかったです。安心しました。島田さんもそういう時があるんだと。
はい、もちろんです、
はい、ということで、今日は本編の方はですね、金沢サムライズと、まあ、ギフスープスの話であったりとか、まあ、ちょっといよいよ、今日ですけどね、あのフィバアジアカップ2025予選ウィンドウ1がスタートということになりますので、そのあたりをちょっと触れていければなというふうに思っております。
そうですね、
はい、
はい、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、本編ではですね、岐阜スープスがリーグ戦への参加を再開した金沢サムライズとダブルホームゲームを演出を企画しましたよということに触れていきたいんですが、あの令和6年能登半島地震の影響でですね、
はい、
金沢サムライズがちょっとあのリーグ戦を中断という形になっておったんですけども、この2月の3日4日ですね、
はい、
ここでリーグ戦に、まあ、再度スタートをしたという感じ、このダブルホームゲーム演出って何ぞやというところもちょっと、ご説明したいかなと思うんですけども、金沢サムライズは今節ゲーム1をホーム、ゲーム2をアウェーということで、ユニフォームをそれぞれ、本来は岐阜スープスのホームでしたので、まあ、金沢にとってはアウェーということだったんですが、ホームゲームの装いで、第一節を、まあ、参加してと。それ以外にもですね、金沢の選手入場をホームチームのように演出したりとか、それから、両チームともにオフェンスコールですね。で、あの、通常であると、なかなかこう、出てくる、はずのない、金沢側のチアリーダーであったりとか、マスコットのライゾーがタイムアウトの時にパフォーマンスをしたりということもあったということで、その他、チャリティーステッカーとか、金沢サムライグッズを、ブースで出展して販売したりということで、非常にこう、両チームのブースターが一緒になって、こう、応援をしたり盛り上げたりということの、試みがありましたよということで、非常に、まあ、あの、心温まるような、あの、まあ、B リーグらしい演出だったのかなというふうに思いますけども、このあたりお聞きになっていかがですか、島田さん。
そうですね。まあ、皆さん優しいですよね。まあ、やっぱりこう、同じ仲間としてね、
はい、
厳しい状況があるときに、まあ、なんとかできないかとかね、こう、盛り上げられないかとか、まあ、アウェイのね、ファンの方が来やすい状況を作れないかみたいなことを多分考えていただいて、苦心してこういうことをいろいろやっていただいたと思いますけど、まあ、簡単なようで意外とこういうのって大変ですからね。
大変ですよね。
で、まあ、試合会場にも、サムライズのね、
うん、
あの、フラッグ、大きなフラッグを掲げてたりとかしてたんですよね。まあ、それ中野社長から来て、いや本当に中野社長からもちょこちょこその今回のこのイベントのこととか、
はい、
そういうのも映像をご自身で送って私に LINE 送ってきてくれるんで、あの見てたんですけど、
はいはい、
いや ありがたいなと思っていましたね、
なんか非常にシンプルな話ではあるんですけど、やっぱその両チームにオフェンスコール、まあ、応援してる気持ちを伝えるであるとか、っていうことはなんか非常にこう直接的だし、なんかこう自分がまあ受ける立場だったらきっとすごく嬉しいだろうなっていう、サムライズの選手でありね、まあそのスタッフの皆さんもきっとこう岐阜のね皆さんに感謝されたんじゃないかなというふうに思いますけども、
いや本当に岐阜のね、スープスの夏社長がまあ判断いただいたと思いますけど、
はいはい、
まあ被災者の皆様をバスツアーでね、岐阜にこう バスをチャーターして連れて行っていただいたりとか、うん、試合が終わった後もね、うん、両クラブのスタッフも呼んでいただいて、はい、その金沢のスタッフも呼んでくれて、岐阜、うん、のスタッフと金沢のスタッフみんなで懇親会をして、うん、ローをねぎらってたりとかっていうこともしてたりとか、うん、やっぱいいですよね、こういう、うん、そのやっぱ相手がいないと試合はできないじゃないですか。なんで常にこういうことがあった時にこう助け合うみたいなのは本当に美しいなと思いましたね、う
んうん、なんかこういうこう、まあもちろんね、他のリーグでももちろんあるんですけど、特にこういうなんかこう、チーム同士の交流であったり、ファン同士の交流って、やっぱり B リーグのすごくいい、うん、やっぱり部分なのかなと思うので、なんかこういったことに注目が集まること自体っていうのもね、すごくなんか、うん、嬉しいなというふうに思いますけどね。
まあこういうこともそうですし、うん、まあ中野さんがね、七尾市のね、田鶴浜の体育館、まあ練習ですよね。普段練習してる場所なんですけども、はいはい、ここ今避難所になってるんで、はい、でもこの中で、カタロー亭っていうのを作って、1時間だけ夜の、何時だっけな、時間ちょっと忘れちゃいました。うんうん、こう1時間だけ、居酒屋をオープンしてるんですよ。お酒を飲めるようにしてるんですよ。
はいはいはい、
で、それがすごい人気で、やっぱこうストレスフルじゃないですか、避難ずっと続けてて。それがもう本当楽しみで1時間だけっていうことで、その体育館で避難してる人たちが飲みに来るんですよ。でその企画とかがものすごいこう反響を呼んで、メディアの皆さんも取材がすごいし、で今回その岐阜とのゲームにもバスを出してファンの皆様を岐阜までお連れするときに金沢とかメディアも入っていただいて、中に入って一緒に同行して、その辺の一部始終をね、かなり地元では流れたり、場合によっては全国ネットで流れたり、まあ、ヤフーニュース出たりとか、もう相当、まあ、今回の試みとかね、その夜のその、カタロー亭とかは反響があって、クラブがこういう状況でも地元の皆さんのために何とかしてるっていう金沢の心意気と、岐阜のそういう体制、向かい方っていうのは、なんかこう狭い範囲で行われたことかもしれませんけど、はいはい、かなり波及したんで、あ、B リーグすごいなとかいいなと思ったファンの方は多いんじゃないですかね。
まあ、そういうね、情報発信を重ねることで、この令和6年の能登半島地震への、まあ、注目というか、興味関心を、まあ、こう、落とさないようにってことも結構大きなことなのかなと思いますしね。
そうですね。もう本当に全国各地でクラブが募金活動もしてくれてて、はい、多くのね、資金が集まったので、それはまあ、日本財団とかを通じて、石川県に、まあ、寄付するというふうにしますけども、まあ、これからは少し、金沢サムライズのクラブ自身が傷んでる部分もあるので、まあ、そこに対するサポートをしていきたいなと思ってますし、私もちょうど今日配信が2月の22日ですけども、
そうですね、
明日ね、
はいはい、
金沢に行ってきて、
はい、あ、そうなんですね。
行きます。行ってですね、まずは、本当に被災した七尾ですね、
はい、
まあ、今回その練習場、先のカタロー亭があるところですけども、七尾に行ってきて、その状況を自分の目でも見ていきたいなと思っていますし、まあ、皆さん励ませるんであれば少しでも励ます機会をいただければなと思ってますし、その後、移動して小松でゲームがこの日、ありますんで、はい、この会場にも行って、ファンの皆様ともコミュニケーションを取りたいなと思っています。
は
い、
なるほど。
なんで、まあ、もう、ああいう震災が起こって、一月半ぐらい経過した後の話ではありますけど、そろそろ私も動きますし、まあ、オフシーズンはね、
はい、
選手会とかにも力添えいただいて、少しでもね、
はい、
ホープの活動とかと合わせ持って何かできることはしっかりやっていきたいなと思いますね。
はい。
はい、
ということで、岐阜スープスと、まあ、金沢サムライズの泊まれた取り組みということをちょっとご紹介させていただきました。ちょっとまたここで話が変わるんですけども、その他、まあ、この月と、まあ、まさに今日なんですけども、フィバアジアカップ2025予選ウィンドウ1開幕ということで、ちょうど今日ですね、対グアム代表ということになっております。またどういう日本代表が見れるのかということは非常に楽しみだなと思いますけども、いかがでしょう、なんか代表に期待する部分というか。
そうですね、まあ、歓喜の渦から、まあ、半年経って、まあ、リーグ戦の途中だということもあって、
はいはい、
なかなかこう難しい部分はありますが、まあ、ある一定、当時の、ね、メンバーもいるでしょうし、はい、その前に去年も、ね、ワールドカップ予選で代表招集かかってこうどんどんどんどんこう人数が減っていくわけですけども、トムの、ね、バスケットっていうものを理解している選手も多いと思うので、はい、まあ、そこはなんかケミストリーという意味では ある一定担保できるんじゃないかなと思いますし、うんうんうん、まあ何よりも東京オリンピックの時も見られたんですけど、
はい、
やっぱオリンピックに出たいっていう気持ちってやっぱもう本当にすごいんですよね、うんうんうん、選手たちね、
うんうん、
まあ、ある程度去年のね、うん、あの勝ち取ったメンバーが軸になるとは思いますけど、はい、まだまだあの枠として入ってこれる部分は、うん、チャンスがあるところはあると思うんで、はい、相当そこは今シーズンのゲームのクオリティとか、うんうん、選手のモチベーションには影響してると思ってて、うん、まあ、今まだラージリストの段階の時に私喋ってるんで、
はいはい、
最終的にメンバーどうなったかっていうのを分からない状態で今話してますけどね、うんうん、はい、うん、どんなあのメンバーが招集されるかってすごい楽しみですね。
そうですね、
うん、
まあ、この試合自体はね、あのチケットも結構好調にあっという間に売れてしまったってね、うん、話もありましたし、
うん、
バスケットボールの男子日本代表の注目ということが非常に高まったんだということは、まあ、バスケットボール界のね、うん、住人とすると非常に嬉しいなというふうには。
そうですね、特にまあ22日のグアム戦もそうなんですけど、はい、25日の中国戦、
中国戦ですね、
まあ、ここは、
ね、
やっぱ中国本当本気で来ると思
うん
ですよ、
うんうん、
まあヤオミもね、はい、あの話してこのゲームはすごい重要視してるし、うんうん、してたし、
うん、
あの日本に来てゲームを見届けるって言ってましたから、
は
い、もうねオールスターについてまた日本に来日してやってくるということなんで、
うんうん、
気合は半端なかったですね。
あ、楽しみですね。
まあ、本気の中国に今のね、うんうん、この日本代表が、まあ、どこまでね、
うん、
どういうゲームができるかっていうのは、はい、まあ、注目してほしいですね、
はい
はい、
ということで FIBA アジアカップ2025ウィンドウ1が、本日開幕ということで、2月22日は、19時5分から日本代表対グアム代表、BS 日テレ生放送で、ダゾーンおよび TVer でも生配信をするということです、うん、そして、2月25日、14時から、うん、日本代表対中国代表ということで、こちらテレビ朝日系列生放送、
うん、
ダゾーンおよび TVer で生配信と、いずれも有明コロシアムで開催をしますということで、新たに日本代表が始動しますということにぜひ注目をしていただければというふうに思います。
島田のマイク、島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、今日が2月22日の配信ということですけども、近々、B 革新の詳細について、うん、また改めて、リーグから発表していこうというようなことがあるというふうに聞きましたけども、
は
い、
うん、そうですね、はい、あの去年の6月かな、うん、あの B 革新っていう、まあ、将来構想からね、はい、B 革新という言葉であったりとかドラフトやるぞとか、
うんうん、
オンザコートの話だったりサラリーキャップだとか、まあ、結構アグレッシブな、ね、はい、制度設計の変更を大概発表しましたと、うん、で、じゃあそれがどういう具体ね、あのものなんですかっていうことの、議論を、
はい、
その後もずっと続けてきて、うん、いよいよあの概ね固まってきたので、うん、まあ、今月末ですね、2月の末ぐらいに、うん、まあ、あの一般配信されるかどうか分かりませんけども、はいはい、あの対外的にメディア会見をさせていただいて、うん、まあ、ファンの皆様にも知るところになるということなんで、うん、いわゆる具体のね、
はい、
ことが本当にフィックスしてくるんで、
うん、
まあ、期待してていただきたいというか、まあ、注目していただきたいなと思いますね、
うんうん、
はい、
はい、またぜひねその中身については島田のマイクでもお伝えしていきたいな
と。そうですね、はい、あの解説しますんで、
はい、私もしっかり直接お聞きできるのを楽しみにしたいと思っております。
はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。
はい、いよいよ代表戦ということでですね、
はい、気合い入れていきましょう。
はい、気合い入れて応援していきたいと。
日本一丸、
はい、日本一丸
頑張りましょう。
はい、
島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。